ゆずきちとポンカンのほろよいセブン。
はい、どうも。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
いや、疲れましたよ。
疲れた。
はい、
なんか結構マジな声やん。
最近ね、
うん、
疲れてますね。
それは肉体的になのか精神的になのか。
ああ、でも肉体的にが結構大きいかもしれないです。今は
移動が多いと。
まあ忙しいですね。
忙しいのはいいことやと思うで。
まあそうですね。まあそのなんかすごい嫌なことに対してとかメンタル的に削られてるわけじゃないんで、
うん、
まあ全然いいんですけどね。
せやな。まあそれやったらええことやんか。
そうなんですよ。
うん。まあ改めて俺この間の宴会で、
はい、
ボンカンの体をまじまじと見ると、
はい、やばかったでしょ。最近マジやばい、やべえなと思ってるんですよ。
もう こんなに大きくなって、まあ、この間、ね、あんなちっちゃかったのにも、
ね、
こんな大きくなっちゃったのにも、こんなもう、ま、
親戚のおっちゃんみたいな気分でしょ。
身内にもこんなもん大きくなってっていう。
そうなんですよ。マジねこの1年でやばいんですよ。
やばいよな。
はい、マジやばいっすよ。
どういうことどういうことをリスナーさんにちょっと弁明してくれる？
え、いやもうそれはもうあれですよ。ね、あの、なんつうんすか。
なんつうんすか。
ね。
ね。
ね、幸せが詰まっとるんちゃいますかね。
だから、はい、家帰って、
はい、
お帰りと同時に、まあもう美味しそうな匂いが、
ね、ただいまってなってから作り始めるんですよ。
ああ、なるほど。はいはい。
なんで、まあ、出来立てですごく美味しいんで、いいんですけれども、
うんうん、
あの、今、最近帰るの遅いじゃないですか。
うん。
で、すごい待ってくれてるんですよね。
うん、
でご飯食べるの自体が9時、9時半、10時。
お
という時間にですね、最近。
まあな。
なっておりまして。
うん。
はい。
まあ、でも
それもね、一つの要因かなとは思っとるんですけれども。ま
あ、ただなんか食べるのが遅いからといって、はい、別にそれだけやったら、はい、なんつうの、そんなに。
それだけやったら、でも、あ、まあ、それも結構でかいとは思いますけどね。
でかいとは思うけどな。
はい。それだけじゃないです。
それだけであんだけ進化するのもちょっと違うなと思って。
もともと、もともとはですね。
もともと。
もともとは、ちょうど1年ちょっと前にですね。
うん。
ついに本関係にも新しい家族がという
感じに、新しい命が、ね、
はい、宿りましたよと、いうなりまして、それまではですね、まあ、うちの嫁さんもそんなに小食やったんですよ、すごい。
お
ね、おでね、まあ、二人分食べるとか言うじゃないですか、妊婦さんは。
そうやな。
はい、確かにね、めっちゃ食うようになったんですよ。
ああ、そうなんやな。
で、それまでは基本ヘルシー。でね、女の子した食事やったんが、
うん、
なんか肉食いたいって
肉食
いたい、ほんと耳を、今までやった耳を疑うような感じの、あ、やっぱ栄養取らなあかんねんなと思ってですね、
まさに瀕死のダメージを受けたルフィみたいな感じだな。
肉食いて、
肉食いたいと、
はい、そうなんですよ。びっくりしましたもんね。で、普通ね、嫁さんがねしっかり食べて、でもあんま食べ過ぎて体重増えたらあかんよとか言いながらセーブすると思うんですけれどもね、
うん、
ね、その時あの自分が好きなものをリクエストすると、
うん、
結構肉肉しいものでもどんどん作ってくれたんですよね。
いいやん。
ね、嫁さんも食べたいんで。で、お腹空いとるんで作る量もなかなかの量を作ってくれるんです
よ。
ね、で僕別に妊娠してるわけじゃないじゃないですか。
まあ今ちょっと妊娠してるみたいかな。
ね、でもね、妊娠してるかのごとく一緒に食べてるとですね、
うん、
ね、本当に妊娠してるみたいなお腹になって
しまってしまったよね。また宿ったのかなっていう。
はい、そうなんですよ。あ、動いたって。なるんかな。
動いた、ホラーって言って奥さんの手をお腹に当てがうんだ。
ね、一緒になって調子乗ってほんまに食ってもうたんですよ、うん、
ああじゃあ
我が家の食食我が家の食文化が一気に変わったんですよ、ね、その時に
文化も変わって
しまった、ね、最近はまだあの赤ちゃん中心になったんで、うん、かぼちゃとか食物繊維を結構、
う
ん、取ったりとかかぼちゃと大豆とか、
うん、まあええやん
増えたんですけれどもまあ年って怖いですよね痩せづらくなってきますよねこれ
そうやで今までのやり方じゃ、はい、なかなか厳しいよ
はいで前やったらちょっと走って、
うん、
ねちょっとはとかになってたりとかね、うん、あの嫁さんとお風呂行ってる間に筋トレしてとかやっとったのが全然できなくなったと
なるほど
いうところがもう一つですねあと
なあ
最近は食をちょっと減らしてはきてますけれども、
うん
まあ、結構最近までその食がのまんまやったんで
まあ容量が増えてるからな、は
い、容量が胃がちょっと大きくなってるんやと思うんですよ、うん、だから今はねちょっと我慢して食べる量を減らして胃を小さくしないといけないのかなというところです、
う
ん
うん、そうですね
はい、
まあ、お互いリバウンドには気をつけないといけないということでは
い
まあ、言うても俺も大概ちょっとこの金土日月と結構やばかったから
そうなんですよあの金土日月と飲みが多くてですね
フルフルで飲みやったもんな
はい金日月と飲みやったんで
金日月やもん
はい
あそうそう俺もほぼ一緒やなあや
かーも飲みのになるとこやったんですけどそこはちょっとあのスケジュールの入れ替えでなくなりました。
ああ、なるほどな。ああ、誰かが参加するっていうやつやろ、はい、
そうです、そうです。こう交代になったんで。でもね、そのね、火曜日の昨日のね、その、まあ、飲みの席がですね、
うん、
会社の金で結構ええもん食えるやつやったんですよ、ね。
せやな。
はい。
それはちょっともったいないな。
そうですね。いつもある結構ええもんなんですけども、今回はですね、あの、お客さんたちとあの花見をしながらという。
お
感じでですね。
え、それって外で？
あ、いえ、あの、建物で2階で、
あ
2階が宴会席で2階の窓から、もう手が届くかのところにも桜の木が、う
ん、ほんまにあの、
ございまして。
財閥グループ系の立食パーティーみたいな感じやろ。
立食じゃないですけどね。はい。でももう、壁が際が一面ガラス、あの、窓になってて、で、2階なんでちょうど、桜の花が真横にある感じで。でもまあ、まあ、6分7分咲きでしたけどね。
そ、うん、やな。
はい。
まあでも庶民はその窓の外で寒空で凍えながら、はい、あの、はい、スーパードライ煽ってるぐらいのところを。
はい、スーパードライヤーやったらなかなかいいじゃないですか。
ああ、金麦か。
そうですね。最近ね、あのね、朝日プライムリッチがね、安いやつの中ではね、美味しいですよ。
プライムリッチね、
はい。はい。まあそんなとこですけれども、まあ、ね。
そうやね。
その中、我々はこう、
うん。
ね。室内の2階から、
高みの天
物と、ね、桜の花の真横で。
で、その奥側に広がってる、ね、その、例えばそのビル群の、まあ明かりの、が、の夜景が、まあ美しいな、綺麗やな、みたいな。ところのその夜景を作ってるのは、まあ、残業して頑張ってるサラリーマンやっていうところをみんな考えてほしいなっていうところだね
あでもね昨日のところはですね、
うん、
山の上というか丘の上にございましてですね丘の上からですねあの瀬戸内海が一望できるような感じになっておりまして、うん、まあ僕は参加してないんですけど、
うん、
はいはい
まあ、そこから見下ろす
乾杯の温度が終わった後、お客さんにちょっと挨拶回りをちょこちょこっとして、
はいはい、
じゃあ失礼しますって帰ったんで。
って言って景色の一部になっていったよ。
そうです。ちょっと悔しかったんで帰りに缶ビール一缶飲んで帰りました。
ああ、いいと思う。
はい。はい、それだけです。
うん。なるほど。まあ、この4月は。まあ、歓送迎会というか、そういうのも。
そうですね。
ありますからね。
うちも来るのかどうか、まだよくわからんらしいですね。
そうやな。
はい。なんでわからんねんって思うんですけどね。もう4月なんてね。もう。新入社員、今、研修してるはずちゃうの、本社で。ね。どこの会社も、うちの会社も。
人足りへんのちゃうのとか。
ちゃうの。
もうわかってんちゃうのっていう。
ね、 決まってへんって逆にどうなのよって思いながらですね。
そやな。だからそこで俺らがの誰かが転勤候補生として育成されとかなあかんわけやから、
まあまあまあ
転勤予備軍として白浜屋が誰に立つかっていうのがあるわけやからな、
はい、でも来るなら2人っていう話なんですよね。1人やったらやっぱりちょっとやっぱ1人ってなかなか、まあ、かわいそうというかメンタル的にもなかなかよりどころがなくなるじゃないですか。
まあしかもな、うちの所属部署なんかっていうのは、なんかあれらしいな、まあ、その他の部署というか、他の地域の部署から見る我が部署っていうのは、地獄みたいなイメージを持たれてるみたいやな。
はい、あ、ほんますか。逆にね、僕はどっちかというとですね、都会の、まあ、近畿圏内だと大阪とか、
うん、
京都とか、そっちの方が僕怖いんですけれども。
ああ。
はい。
だからまあ、隣の芝は青いの逆。
逆ですね。やっぱり未知のものって怖いじゃないですか。
うん。
やっぱりどういう市場かわからんとかね、会ったことない人がお客さんみたいな感じやと、やっぱりみんな怖いのかもしれないですね。
そうやな。
はい。
だそこからさらに、まあ、我が部署に関するちょっとしたなんか、まあ、ニュース的なものがいろんな尾ひれがついて、
は
い、
そうですね、
あの高二がちょっと暴れたぐらいの感じのトラブルであっても、まあ、遠いところに行くと、はい、なんか閻魔大王が
そうですね、
大暴れしたぐらいの
大暴れした
ニュースになってしまうわけやからな、
はい、伝説が残ったみたいな感じでね、
伝説残った、こっちとしてはそんな大したことでもないんやけどっていう、
はい、
とこやねんけど、
それはねあると思いますよ。
まあそういう修羅場をくぐった感出しとけば結構なんか優秀な社員として思われてるんじゃん。
あそこから来たんかって、
うん、だから次のその全国の会議とかに参加するときなんかはそのワイシャツの片袖の部分をビリビリに破いて、はい、なんかもう袖なしみたいな感じにしてボロボロになって、い
や こうせんとね、腕がね、腕の動きがね、可動域が狭なるんですよってお前誰と戦ってんねんって話。
もうなんなら右に片当てつけておいてもらってもええと思う。
トゲトゲのやつですか。
でか背中に鬼殺しっていうタトゥー入れてな。
でまたまああの酒の場とかで話すときってやっぱそういうなんか修羅場的なところをやっぱり笑い話として話すこともあるじゃないですか。
そうね。
まああのね、あの個人情報出さへんようにこうねしながらも、
まあね、
やっぱり逆にまあそういったのを笑い話として話さんとやってられへんっていうのもありますけど、
うんうん、
でもそういうところだけがピックアップされると、まあ、えらいとこに来てしまったもんだと、
まあそう
思ってしまうんですよね。
はい、ということですよね。まあでも、そういうふうに4月に入ってからいろいろ変わってくるものがある中で、
はい、
なんかやっぱりツイッターとか見てると、この時期になると、なんか、新入社員に送る言葉的なツイートが流れてこんでくるんやけど、
はい、ああ、はいはいはい。
今回特に思うのがな、なんか、はい、今日も俺ツイッターでつぶやいたけど、なんかもう手遅れ感があるアドバイスが多い気がすんねんか、
はい、どういう会社を選びなさいみたいなことですか。
あ、まあどういう会社を選びなさい、こういう状況だったらその会社はブラックだっていうような、
あ、
いやもう入ってもうたやん
っていう言うの遅えよって話です
かね。8ヶ月ぐらい前に言えよっていう感じのものが、
ただまあその中もあの入ってみんと分からへんことをやったりもしますからね、
うん、まあ、なんか例えば机がぐちゃぐちゃになってるとか、
はい、
まあ、そういう話やな、そういうのが往々にしてあってる場合はちょっとまずいよっていうことやから、
はい、
だからアドバイスとしてはあの危険を感じたらすぐやめなさいみたいなアドバイスがあるんやけど、
それなんとかしてやめさせようとしてないですか、そいつ
かもしれんな。
はい、
だそういうのが多いねんな、なんかだから私が経験したブラック企業体験だみたいなこととか、
やっぱりそういう自分の経験したし、ね、嫌なこと、修羅場なことっていうのはやっぱネタにしたいって思いますからね、はい、
もうちょっと明るい情報ないんかなとかな、
はい、そうですね。
まあでもここまで年取ってしまうともう新入社員の感覚なんかわからんからな俺。
そうですよね、ですね、なんかただ年重ねただけやと思ってましたけれども、やっぱり経験って積んでるものですよね。
まあ多少のことでは 同時代というか、
は
い、
そうですね、なんか多分僕らなんてすごく、まあ、高校出てすぐに就職をしたわけで、後からね、卒業、まあ、通信制で行ったりとかしとった感じなんで、まあ、正直子供やったじゃないですか。
子供やったな。
マジ子供やったでしょ。あ、子供やったなって思いましたもん。
もうなんか最近、はい、ちょっと遊びの延長みたいな感じというか、
はい、
若干遊び入ってた感じもするけど。
学校の延長みたいな。
せやな。
感じでした
もん。怒られも
って。自分は子供みたいな雰囲気で、おりましたもん。
結構今考えると、その頃の俺ほんまアホやろみたいな行動もしてた気がするんやけど。
してた気もします、うん。はい。多分ね、してたと思いますよ。
だから、正味その当時の職場って言ってみたら、なんつうの、もう内勤というか、
はい、
そういうところやから、特段、なんていうの、毎日出社して、
はい、
持っていくものって基本ないやんか。
そうですね。
うん。だから俺半年ぐらい手ぶらで出社してた時が。
持って帰る必要ないですもんね。
そうそう。で、それ、はい、まあ、手ぶらで出社してたんやけど、もう昼飯もどうせ、近所の定食屋とかうどん屋とか、はい、そんなんやったから。
そうですね。
なんも、もうそれこそ財布しかないから、もう財布ポケットに入れて、出社してたんやけど、はい、まあ、それは上司に、それええ加減あかんやろって、真面目に言われて。
何を持ってくるようになったんですか？
いや、だから、その、カバンに財布入れて。
からのカバンに財布入れて、
から
です。持って、おはようございます、
うん。っていう感じやな。
はい。
とか、結構その、若干その、肉体労働みたいな部分があったり、
そうです。
する割に、はい、制服は特になくて、はい、もう、要はスーツやんかした。
そうです。そうなんですよね。うん、
それがちょっと動きにくいっていうもんで、
はい。
まあ、いわゆるそのスラックスが、
はい、
まあ、もともと俺着てるのが黒やったから、
はい、
スラックスのように見える色の綿パン履いてきてたりしてないんやけど。
はい、でもね、その方がね、効率的は効率的ですよ。
結構ストレッチ効いたやつとか、
はい、
もう結構1メートルの距離から見たら、お前これ綿パンやないかっていう、はい、感じ
で。よう見たらこれお前ってなるやつですね。
そうそう。
まあ、それは勝手にやってきちゃダメですよね。
そうやね。
はい。
まあ言ってみたら、デニム生地のように見て、よく見たら、寝巻きやんかみたいな感じの。
みたいな感じ、ね、
そういう感じのやつやんか。
でもね、一時あれでしょ、なんか、まあ、一時的にこう荷物搬入的な時が一番こう肉体労働やったじゃないですか。なんかね、土曜日って上司がほとんどいなくて、
まあ、おらんね。
なんかジャージに着替えてやってた気がするんですよね、一時期。
まあ、そういうのもやってる子らもおったしな。
はい、
うん、結構なんか昼間、夏場の昼間なんかは、若い女子社員なんかは焼いてたしな。
マジっすか。それは知らないですけど。
焼いてた。
寝転がっとったんすか。
寝転がってたね。昼休みとか。
電気やから、あれって、搬入口あたりですよね。
そうそうそう。
荷物の。
そう。
それはどうかと思いますけどね。
うん、
はい、でもまあ、良くも悪くも、内側向きの部署やったんで、
まあ、
外に出て回ったりとか、お客さんと話したりっていうのが、
まあ、まあ、
基本電話だけで、
ないわけやからな。
ね、なかったので、
うん、
すごい狭い世界やったなとは思います。
そうやな。まあ、それが息苦しくて、外出てきたっていうのもあるんだけど、
は
い、まあ、
そうですね。でまあ、出てみたら中って、ああ、すごい平和で守られてたんやなと思いましたね。
まあな。
はい。
まあ、結果的にはうちの会社って、まあ、まあまあ、ええ方やとは思うけどね。
そうですね。ちょっと、やっぱり、なんか、急成長ではないですけれども、
うん、
なんかこう、安定して成長してきてるところやと思うんですよ、うちって。
うん、
なんで、結構ね、なんというか、中身が結構、中小企業的でしたよね。最近だいぶマシにはなってますけれども。
まあな。
はい。
まあ、そんなこともあるんで、はい、まあ、ほんまの会社の本質が分かるのは数年後かもしらんから。
そうですね、もっと本社とか行ったらもっと違うのかもしれないですね。今はやっぱり最前線じゃないですか、僕ら。
最前線やな。
最前線じゃないですか。
本館が一番最前線で、
うん、あ、そうですね、
俺よく分からん前線やから。
あの、もともとがそのなんか工作員的なね、あの軍隊とかで言うと工作員的なところやったのが、最近なんか最前線の戦闘も一緒にし始めたぞみたいな感じじゃないですか。
工作員ってあの地雷仕掛ける人かよ。
仕掛けたりとか、あの工作員、そうですね、あの、
そうやな、
あの基地建てたりとか。
で、本館は今あれやろ、竹槍持って、
そうです、そうです、
ちょっとそこの戦闘機差し殺したのかみたいな言う人やろ。
それ一般市民じゃないですか。
竹槍持って B29 を威嚇する。
旧日本の一般市民じゃないですか、それ。最前線の兵隊。
ああ、小銃持って突撃するタイプのやつやな。
ですよね。で、ゆずきちさんも最近そっち側に寄ってきてるじゃないですか。
寄っては
ない、ね、なんかあれ、工作的な感じで、なんか基地設営とか、ね、あの地雷設置とか除去とかしてたはずなのに、あれ、なんか、ね、小銃渡されたんですけど、みたいな。
もうええか、ちょっとちっちゃめの小銃
渡されて、なんか敵の地雷除去して自分の地雷埋めてこいって言われたんですけど、そんな、そんな、そういうそれとできるわけないだろうってね。
例えが軍隊っていうのがおもろいんやけど。
まあ、例えが軍隊。まあ、やっぱり、こういう企業とかって、やっぱり。
企業戦士っていうぐらいやからな。
そうですね。やっぱり、戦争に例えたりとか、将棋に例えたりとか。
まあな。
ね、だから、あの、孫子の兵法とかそういうのがね、ビジネス書として売れたりするわけです。
せやな。
はい。
まあ、そんな一回も読んだことないけど。
まあ、読んだことないですけどね。まあ、似たようなもんやと思いますよ。
なるほど。
はい、
まあ、新入社員の皆さんは、まあ、はい、自分のお考えを強く持って、
はい、
頑張ってくださいと。
はい。まあ、知らんことだらけ。
どこですね。
ですからね。うん、はい。
まあ、今日は、元号の話は一切しませんから。
そうなんですよ、うん。僕もそれ突っ込もうかなと思ったんですけども、やっぱりそれがほろ酔いクオリティやなと思いました。普通絶対元号の話しますって。
元号の話。
しょっぱなに。
うん、発表された元号の あれは絶対言わないって決めたから。
まあ、ツイッターでは言いましたけどね、僕。
うん、
はい、
というか、もう飽きたっていうのがあんねんけど。
そうですね、まだですからね、本で、
うん。
5月からですからね。5月にもう一回再燃すると思いますよ。
そうやな。
今日からや、言うて、うん。はい。
まあまあ、来月が本番やから、その時に。改めて復習していこうかなと、
はい、今事前告知されただけですからね、
思うんですけどね、うん、
はい、
だからまあもうこの話題は終わりにして、俺は今、
はい、何の話でしたっけ、
ディズニーデラックスの話をすんねんけど。
ディズニーデラックスってなんすか。
ディズニーデラックス知らん。ディズニーデラックスっていうサービスが始まったんやけど。
なんすかそれ。ディズニーランドに安く行けるとか、そんなんですか。
ああ、そういうのあったらええよな。
はい。
まあ、今回それじゃないんやけど、要はディズニーの動画サービスが始まったんですよ。
はい、月額なんぼとか、ね。
月額、定額の。
ほう。映画見放題みたいな。
映画見放題みたいな。
おぉ。
本館、あ、まあ、このディズニーデラックスっていう映画見放題っていうのを、イメージ、どんな風にイメージする。月額なんぼ払ってどれぐらいのものが見れると。
そうです、どれぐらいのものかなんですよ。例えばあのディズニーのよくあるアニメーションだけなのか、うん、ピクサーも入ってくるのかなとか、
う
ん
う
ん
う
ん、その辺思ったりしますね。そうそう、結構くくり広くするとすごい広いですけれども、うん、本当にディズニーのね、あのね、白雪姫とかね、うん、白鳥の湖とか、ああいう、ね、
うん、
昔のアニメ映画とか、はいはい、ミッキーマウスとかだけやったらすごい狭なりますし、
うんうん、
そこがすごい今気になって聞こうかなって思ったところです。
せやな。じゃあ、
はい、
もう一つヒントとしては、あの月額700円なんですよ。は
い、あ、安いっすね、うん、意外と。
っていう前提で、どれぐらい見れると。
いや、そう言われると結構狭い範囲なのか、うん、もしくはあの今月はこれが見れます、
はいはいはい、
今月はこれが見れますみたいな感じでこう、うん、月替わりで出てくる感じなのか、
うん、はいはい、
もしくはワウワウみたいな感じであの有料チャンネル的な、
あ、この時間にこの
ディズニーチャンネルみたいな、そんな 感じ、ね、なんかでもそれやったらワウワウとかにありそうですもんね、
うん、っていうような、
でもやっぱり選べないとダメですね。
そうやね、
うん、はい、
まあ入会して、まあ、2週間ぐらい経つんやけど、
はい、
結論から言うとね、
はい、
おしなべて平均的にディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ、
お、マーベルもいけるんですか。マーベルもそうなんですか。
そうです、ほぼ見れます。
おお、
なかなか広いです。今ちょっと今マーベルにはまってるんやけど、
はい、
去年かな、このアベンジャーズインフィニティウォー、
はい、はい、
もう見れる。
ああ、もう見れるんですね。
というか、このなんつうの、このアベンジャーズシリーズの一連の時系列のやつあるやんか、
はい、
それこそアイアンマンやらキャプテンアメリカ、
はい、
マイティーソーとか、
はい、
アントマン、
はい、
ブラックパンサ ー、うん、ガーディアンズオブギャラクシー、
あ、まあその辺全部、うん、はい、
全部見れます。
おお、なるほど。あれ、あれはマーベルじゃないんですかね。結構ネットフリックスでその辺見とって、うん、あのジェシカ・ジョーンズとかドラマやったんですけど、
うん、
結構超能力的なやつですけれども、あれってマーベルじゃなかったんですかね。ちゃうのかな、
どうなんやろうな、
はい、あれすげえ面白かったですよ。シーズン1、シーズン2あって、シーズン1がめちゃくちゃ面白かったですよ。ああ、
多分なんかそのシーズン区切りのそういうドラマ系はほぼないというか、あんまそういうのやってないから、ない、ね、まあちょっとしたあのテレビシリーズのアニメとかは結構あるんやけどね。
ああ、基本映画的な感じですか、うん、マーベルは。
そうやね、あ、そうそうそう、うん、でまあディズニーとかも大体あの有名どころは抑えられてて、それこそベイマックスであるとか、うん、カーズとか、まあ、カーズはピクサーやけど、はい、カーズも1、2、3全部、トイストーリーも1、2、3全部、
シュガーラッシュとかもあるんですか。
シュガーラッシュもある、ただオンラインはまだない、うん、最新のやつ。
ああ、まだないですね。
で、アナと雪の女王だけなぜか、うん、なぜか、はい、あの字幕なんですよ。
あ、吹き替えじゃない、うん、ああ、ということは松高子の歌が聞けない
んですか。そうなんですよね。 なぜかは
なんか大人の事情じゃないですか。
いや、なんかあるんですか。
なんか松たか子の歌のなんか判決とかあるんちゃいます、ちゃいますかね。
松たか子がから OK 出なかったんか。
もしくは BJ が嫌やって言ったかどうか
もう私の黒歴史を掘り起こさない
でもあれは松たか子の歌がすごい良かったですよ、ね、
あ、だからもうそこを出し惜しみしてるわけやな、
はい、
なるほどなるほど。まあオラフとかはまあ関係なくて、
はい、うん、あ、それもあるかもしれないですね、もしかしたら。
いや、てか、それしかないと思うんやけど、はい、だって露骨に、アナ雪だけがあの吹き替えじゃないんです
か。でも、そこってもういいんちゃうのって思うんですよ、ね。もうええんちゃう、誰が気にすんねんって思うんですよ。
ほんまやで。
誰が文句言うねんって。うちの子供にオラフの吹き替えの声聞かせるとは。
それこそあれやで、逆にこうすじてしまうことで、純粋な子供が、なんでって言われるんで。はい、なんでこれだけ日本語で喋ってくれないの？オラフはなんで英語なの？
オラフはなんでとは言わないと思いますけど。
ちょっと下り顔で、ねえ、オラフはなんで日本語じゃないのって知ってるけど聞くやつやろ。
知ってるけどってやつです、ね。
あの、寺田慎くんとかはそういうことしそうやな。
ああ、しそうとか言っちゃダメです。はい、そうですね、
だからまあこんな感じでね、
はい、
すごい短期決戦でめちゃくちゃ見倒したろっていうタイミングで今これ入会したらええかなと思うんですけどね。だからゴールデンウィークの初日にパッて入会して、まあ、うわーって10日間見まくって、で10日目に解約したらいいんちゃうかなとか思うんですけど、
はい、1ヶ月で解約とかね、
うん、しかも初月ぶりな
んですよね。うちはあれなんですよ、もうプライムビデオとネットフリックス入ってるんで、もう、
ああ、
はい、もう動画系はいいかなと。
ちなみに初月無料やで。
はい。
初月無料やで。
ああ、別にいいですわ。
いいの？
まあ、だからその連休の時にっていうので、1ヶ月だけとかはありかもしれないですけど、まあ、うちはいいですかね。いらないですよ。
そうなんや。もう俺
ら、はい、1ヶ月だけやったらええわってなりますわ。
なるほどな。
はい。
でも、
1ヶ月だけやとミントソンやって思って、そっちに縛られちゃうじゃないですか。
まあな。
はい。それが嫌いなんですよ。 なんか別に見んでもええのに無理やり見てるみたいな、なんか食い放題やからし、アホほど食うみたいな感じの、
はい、その、結局何も頭に入ってこないのに。
入ってこないみたいな、もうただ流してるだけみたいになりそうで。
ああ、見なきゃ見なきゃ
って。はい。で、ディズニー嫌いになって終わりそうじゃないですか。もう見たくないみたいな。元取らな、元取らな、言って。もうしばらくカニええわ、やったら、カニは正直翌月にはもう食べたいんですけど。ね、ディズニーはもういいわってなりそうで。
まあまあ、4つのレーベルがもう調べて見れるわけやから。
はい、そうですね。まあまあ、まあ、ありっちゃありやと思いますよ。
この機会にスターウォーズシリーズちょっと見てみようかみたいな感じでもいいかな
と思う。ああ、まあそういうのもありやと思いますね。なんか人には勧められる気はします。
やろうな。
安いで、言うて。うん、ええ。俺見てへんけど言って
ちょっと見てみてみたいな、ね、見るときは言うとちょっと横座らしといてぐらいの感じでな、うん、いいんじゃないですか。
いいんじゃないですか。
ということで、
ということでそろそろ、はい、
おしまいですか。
あれなんで、はい、
あれですか。
あれなんで、はい、
ちょうどいい区切りで終わるね、これ。いつも思うけど、
はい、まあちょっとだけゆっくり時間潰したりもするんでね。
ああ、そうね。
はい、
ぐるぐる回ってたりするんやな。
ぐるぐる回ってたりとかするんで、
はいはい、まあ、こんな風にね、音声が途切れるとホロヨイ7は終焉を迎えますということで、さようなら。
ホロヨイ7では皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグシャープほろよい7、メールではradio.horoyoi7@gmail.com、 説明文にあるメールフォームのリンクから簡単にメールが送れます。メールテーマはリンク先の説明文をご覧ください。すべてのほろよい7の綴りは HOROYOI7 です。皆様からのご意見、ご感想、ご質問、ネタ提供などお待ちしております。